私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会の暦は一般の暦とは当然違っており、その起点となるのは11月30日になります。教会歴の始まりは太閤節第一主日になりますけれども、それを決める基準というものは先に申し上げた11月30日になるんです。この日に一番近い日曜日、これがその年の太閤節第一主日となるわけです。こうして教会の一年が始まるわけであります。ちなみに今年の11月30日は土曜日でありますから、間違いなく翌日曜日、12月1日が太閤節第一主日として、その日から新しい教会歴1年が始まる。昨年は木曜日が11月30日、これも週の後半ですから当然次の日曜日ということで、12月3日が太閤節第一主日としてこの1年が始まって、いよいよ11月に入って1年の終わりを、来週ですね、迎えようとしているわけです。で、11月に入りますと、教会の暦では1年が終わりが近いということもあって、その語られる内容、聖書の言葉は、苦難とか終わりの日というものが主題となってくるのがわかるわけです。今日の福音の日課もその込み出しに目を向けてまいりますと、神殿の崩壊を予告する、そして終末の印とありますように、まさに終わりの日が近いということを教えているのがわかるわけです。終わりの日と聞きますと、一般的にもそうでしょうけれども、滅亡、苦難、他のそういった言葉を思い起こすことでしょう。それに対する備えをできるならばしておきたいと考えるのは誰もそのように思うでしょう。弟子たちはいつどのような印がとイエスに尋ねたというのです。今年の8月、日向灘を震源とする地震があり、南海トラフ地震の可能性が格段に高くなったという報道を受け、我が家でも備えをいたしました。備蓄用の飲料水や食料を購入したり、棚などの転倒防止を施したり、リュックにすぐ持ち出せるように荷物を詰めたりいたしました。しかし危機感というものは時間とともに薄れゆくもので、その後倉庫に放置されている感がなくもないのが我が家の現状でございます。ですから今日弟子たちがイエスにいつどんな印がと尋ねているのはよくわかるような気がするのは私たちだけではないでしょう。その時があらかじめわかるならば、印がわかるならば、効果的な対応のしようがある。そんなふうに考えるわけであります。 実際に私たちもいつどんな印がということをあらかじめ知ることができるなら、より良い対策を練ることができると考えるわけであります。しかしそのような問いかけに対しイエスが答えているのは、いつということでも印についてでもなく、惑わされないように気をつけるというこの一言にかかっていると言えるのです。それは戦争の騒ぎがあっても、国は国に敵対しても、方々で地震があっても、飢饉があっても、惑わされないように気をつけるという教えであります。この惑わされると訳されているギリシャ語ですが、マルコによる福音書では今日の日課に2回用いられ、そして直前の12章でまた2回、合計4回のみ使われる、稀な言葉と言えるかもしれません。今日の日課では惑わされると訳されているのですが、12章では思い違いという訳になっています。復活を信じないサドカイ派の人々がイエスに問答を仕掛けており、彼らに対しイエスは、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなた方は大変大変な思い違いをしていると答えているわけです。ここで言われている思い違いとは何かと言いますと、復活についてサドカイ派の人々は、人間の思い、常識というものに従って問いかけているのですが、イエスはその問いかけに対し、神の御心について答えているのであります。神の思いを人の思いによって知ろうとすることは、大変な思い違いをもたらすのだと教えているわけであります。ここで思い違いと訳されている言葉が、今日惑わすと訳されている言葉と同じというわけです。つまり思い違いも惑わすということも、人の思いに従って考えるために、神の思いを見誤ることになるということがイエスによって言われているのではないでしょうか。このことから、今日イエスが惑わされないように気をつけなさいと教えているのは、終わりの日は神の事柄であって、人間の思いによって知ることはできないのだから、いつとか印といった人間の目に映る事柄に惑わされてはいけない、思い違いをしてはならないということなのです。そしてイエスは今日の日課の終わりでこのように告げていました。これらは生みの苦しみの始まりである。もちろん私は経験はないのですが、出産を経験された方は生みの苦しみという言葉を実体験されたことでありましょう。聞いた話では、男性だと多くの場合気を失ってしまうというほどの痛みと苦しみと言われるようです。これは合っていることでしょうか。私も気を失いそうだと覚悟してもしょうがないんですけれども、思いますけれども、合っていますでしょうか。で、私が今日申し上げたいのは、それがいかに苦しいかということよりも、 その苦しみをこう耐えさせる理由というものがあるということだと思うんです。つまり子供を産む新しい命の誕生という、こう神秘的な希望と喜び、これがこの非常な苦しみ、痛みを耐えさせる力となるではないかと、まあ、私は想像するわけでございます。主イエスが今日、生みの苦しみの始まりと言われ、惑わされないように気をつけなさいとも言われているのは、その先にある別なことに目を向けるようにと招いておられるからではないかと思うんです。そしてそれは生みの苦しみの始まりと言われているのですから、きっとそれを耐えうるほどの喜びが待っているということではないかと思うのです。私たちは目の前の苦しみ、痛み、苦難、そういうものを恐れ備えようとするのですが、主イエスはそれらをいつ、どのような印でと語るよりも、その先にある神のもたらす希望というもの、喜びというものを指し示そうとしておられるのではないかと思うのです。先月、子供の通う小学校で運動会がございました。2年生の娘が出場したのは、徒競走と2年生全員によるダンスでありました。9月になると運動会の準備が始まり、学校でダンスの振り付けを覚えてきた娘は、家に帰ってその音楽を流すと、覚えたてのダンスを披露してくれ、まあ親も一緒になって見よう見まねで踊っておりました。おかげで運動会が近くなる頃には、まあ一緒に、まあほぼ完璧に踊れるようになったわけであります。ダンスのこの曲は、やってみようという曲で、多くの方がご存知の、丘を越えていこうよをカバーした曲になっています。1番と2番までちょっと音楽を流していただきたいと思います。この2番に目を向けて、まあ、ちょっと歌詞がどこまで入ったか分かりませんけれども、こんな風にあるんですね。悲しい時は笑って、寂しい時は声出して、雨はいつまでも続かない、土砂降りも楽しもう、踏み出そう、よじ登ろう、 高い山ほど絶景が待ってるから、まあ、まだ続きますけれども、こんな歌詞になっていました。で、今日のこの説教の準備をしながら、随分前のことを思い出したわけであります。東京区の、中学生、高校生を対象とした夏のキャンプを、まあ、企画担当していた頃、ある年の夏、とある山と森に囲まれたキャンプ場で開いたことがございました。まあ、中日、二日目に、まあ、山に登ろうということで、お弁当を持って、まあ、ハイキングにみんなでこう出かけていったわけです。まあ、ところが山の天気というものは本当に変わりやすいもので、まあ、いい天気の中を登っていったんですが、お弁当を食べようかという頃から雲がわーっと広がって、まあ、雨が降り出したんですね。それで慌てて、片付けをして、まあ、とりあえず雨を逃れようと、雨宿りをしたわけですけれども、雨はこう山止む様子がないので、もうしょうがないから下山して、もう早くキャンプ場に戻ろうということで、雨の中を、戻って下山していったわけです。もう仕方がない、濡れるのは仕方がないと、こう雨の中を歩いていましたら、誰からともなくこう笑いが起こって、もう土砂降りでずぶ濡れで、もう何て言うかな、普段はない体験ですよね。もうぐちゃぐちゃで、もうどうしようもないような、雨の中にいたわけ。だから最初はあれだけこう雨濡れるのを嫌がってた女の子たちもみんな一緒になってこう笑っていたわけです。この体験は、こう、不安な中、あるいは不快の中から始まったわけですけれども、それをこう、超えたときに、こう、不安とかそういうものは消え去っていた、ということを分かったわけです。で、何かそういう体験を共にしたことで、こう、仲間になったと言いましょうか。そういう思いもしたわけであります。やがてこう下山していく中で、こうまた雲がこうだんだん雨も上がり、雲もこう薄日の中からこう日が差す。そうすると誰かがこう「あーっ」と大きい声で叫ぶわけですね。こう虹が出ているのを見つけた。で、まさにその時私たちは「雨はいつまでも続かない」、「土砂降りも楽しもう」という、まあ、歌詞そのものを体験したわけです。そして、高い山ほど絶景が待っているとあるように、困難を通して見ることのできた絶景を見たのでありました。弟子たちはいつどんな印がと知りたくなるわけでありますが、イエスが言われているのは、たとえどのような苦しみや不安、恐れがあったとしても、それは生みの苦しみなのだということなのです。それを超えた時にこそ、初めて味わうことができる喜びが必ずあるという約束なのであります。教会歴では終わりの時となるわけですが、それは苦難や滅亡を意味するのではなく、その先にある希望、この世におけるあらゆる景色を超えた絶景があると、この終わりの時にあって、主イエスは私たちを励ましているということなのです。今日の特別の祈りで次のように祈られました。あなたの御旨は救いを成し遂げることです。この世の騒ぎのただ中にも、御国が来て御心がなることを信じて、信仰のうちに固く保つことができますよ。 不安や苦難のかき消されて見えなくなってしまっている、その時に、そのことに、その先のことに対する希望をただ信じて待つことができるようにと祈られているわけです。この主日の主題を表すこの特別の祈りが示しているのは、同じように主イエスが言われる絶景を確信するということではないでしょうか。不安な毎日です。戦争の噂を耳にしない日はないほど世界は荒れ果てているように私たちの目には映ります。あらゆる人々が苦しみや悲しみに囲まれ、生きづらい日々を過ごしています。聖書が告げる終わりの日を間近に感じるかのようにこの頃であります。しかしそのような中に生きる私たちに、主イエスはそれを生みの苦しみであると告げ、惑わされないようにと思い違いしてはならないと私たちを励ましているのです。人の思いはそれらをもうおしまいだ、ダメだとあらゆることを否定的に見せるのですが、惑わされては思い違いをしてはならない。神は苦しみの先に用意されている大いなる喜びへと私たちを今日も招いておられるからであります。すべての人々と共に神の絶景を見るために励まし合い、祈りつつ共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。